まずは上野原市立病院大野健二さんによる見えなくてもスポーツにチャレンジできるです。
じゃあ大野先生からお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
皆さんこんにちは、スポーツ眼科医の大野健二です。そういう肩書きにしてます。で、今ワールドカップをスポーツといえばやっぱり皆さんや、集中されてると思うんですけども、実はですね、オリンピックが世界で一番大きなスポーツイベントなんですけど、2番目はサッカーのワールドカップなんですね。で、実は3番目がパラリンピックなんです。それぐらい、パラリンピックっていうのは、大きな、催しになっているということです。で、私がそれでまた注目しているのがそのやっぱスポーツですね。スポーツを使ってそのロービジョンケア、生きがいを持っていこうということで、そこに、を僕は、そうですね、6年前ぐらいから始めております。で、例えばですね、先ほど言ったそのスポーツで救われる患者さん、これ実際にいた患者さんなんですけど、まあ、65歳の男性で網膜色素変性症という病気の方です。で、水泳がとっても大好きだったんですけど、まあ、視野がだんだん狭くなってきて、まあ、人ともぶつかるようになって、やはりその家にまあこもるようになってしまったと。まあ、そういう方に、やっぱいろいろニーズを聞き出して、まあ、自由にやはり体を動かしたいという希望で、まあ、リハの体育訓練施設を紹介して、まあ、自分の体力に合ったスポーツをまあ開始して、まあ、こういう形ですね、スポーツを通してまあ元気になっていく患者さんというのが実際にいるんだというところです。ですので、見えないっていうことは、まあ、何もできなくなるっていうふうに思われがちですけど、正しくは見えなくても工夫次第で多くのことにチャレンジ可能ですし、全てを諦める必要はない。実際に一般的に思われているよりも仮に見えなくてもかなりの多くなことが可能です。ですので、見えなくてもあらゆるスポーツにチャレンジできるんだっていうのが、今回、のテイクホームメッセージということにさせていただいています。で、まあ、これもですね、先ほどビデオにあったようにルールを工夫したり、用具の工夫ですね。例えば視覚障害のスポーツではこういう鈴ですね、こういうものを使って、音の出る鈴が、ボールの中に入っていて、それでボールの位置を確認する。あとは、そう、先ほど言ったようにガイドの助けを借りて、自分の目の代わりをしてくれる人と一緒にスポーツをする。こういったことが楽しめます。で、もう本当にスポーツたくさんあります。視覚障害者のスポーツといってもですね、もう、例えばこれでパッとちょっと読み上げますけど、夏のパラリンピックでは陸上、マラソン、水泳、ゴールボール、柔道、サッカー、トライアスロンですね。冬季もアルペンスキー、バイアスロン、クロスカントリー、こういったものもあります。で、あとパラリンピック種目以外でもサウンドテーブルテニス、グランドソフトボール、ゴルフ、ブラインドテニス、テニスです、ダイビング、クライミング、ヨガ、ボーリング、フロアバレーなどなど、まだたくさんたくさんあります。まあ、こういったもので、まあ、ご自分の好きなものを見つけれる可能性というのはかなり高いというふうに思います。で、ここからはですね、ちょっと視覚障害だけでなく、ちょっと障害者スポーツの、全般についてもちょっと触れたいんですけども、このハインツ・フライという人のですね、ちょっと言葉を紹介したいと思います。この人は、スイスの、陸上選手ですね、車椅子の陸上選手なんですけども、自分は、障害者という気はしない。なぜなら、自分の人生を自分でコントロールできているからだ。で、障害のない人はスポーツをした方が良いが、障害のある人はスポーツをしなければならない。で、こういう言葉を残しています。はい。で、まあ、障害者スポーツっていうのはですね、まあ、大きく分けると、こういう2つに分けられると思うんですけども、まあ、誰もが、今言っていただく、誰もが行うべき、その、健康増進、体力づくり、まあ、みんなが行って楽しくやっていくようなんですね、そういったものと、あと、やはりその競技スポーツ、パラリンピックを頂点とした国内外の競技大会、こういう競技性のすごい強いものとですね、これ両方大事だと思います。はっきり言って。ですので、やはりその、僕も例えば健康増進というところももちろん注目していて、冬はですね、先ほど言ってたスキーですね、今日も来ていただいてますけど、ブラインドスキーって言って、そのスキーを、ガイドを僕がやって、一緒に楽しませていただいていると。まあ、そういったね、ことも両方、両立して、すごく大切なんだというふうに感じています。 で、その競技スキーの、あ、競技スキーじゃない、すみません、競技スポーツの方なんですけども、障害者スポーツですね、全般に、そのルールの特徴で、先ほど言ったクラス分けというのがあります。で、それどういうものかというと、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、まあ、結局、障害者選手がそのままですね、みんな、せーので競技してしまうと、もちろん障害が軽い人が有利になってしまいます。ですので、選手の障害、種類、程度などによってですね、まあ、そういうことでグループを分けて、なるべく同じような程度の障害の選手同士で競技を行うというのが、まあ、クラス分けです。で、まあ、視覚障害のクラス分けなんですけども、こういうふうに3つのクラスに分けます。B1、B2、B3 というふうに、こういう分け方をするんですけど、これ基本的にですね、いろんな競技がありますけども、まあ、パラリンピックとかを含めて、基本的にはこのクラス分けを使っています。視覚障害のスポーツは。で、B1 と1っていうのが、数が少ない方が、障害が重いクラスというふうに考えていただけるといいと思います。で、その B1 っていうのは、大体その全盲、全く見えない真っ暗なところから、光をちょっと感じるような程度。で、B2 っていうのは、手の形だとかですね、多少分かる程度。で、視野としては半径5度、これかなり狭いんですけど、そういった人。だから、視力と視野、両方から、観点から分けていきます。で、B3 は、B3 ですね、まあ、0.04 から 0.1、視野でいうと半径20度以内。なので、まあ、メガネやコンタクトをいくらして、駆使しても、0.1 を切るという方が、まあ、こういうパラリンピックとかですね、そういうのに出る資格があるんだということです。で、それよりも、まあ、やっぱり視機能がいい場合には、病気があっても、やっぱちょっと、ルールとしては NE といって、not eligible ということで、試合に出る資格がないという、そういうことになっています。で、すいません。はい、で、終わりに近づいてきましたので、まあ、もう一個、ちょっと中途戦、失明選手の言葉を紹介させていただきますと、まあ、失明後ですね、まず乗り越えなければならなかったのは、目が見えないと何もできないという自らの思い込みだった。まあ、それを克服して知ったのは、まあ、社会の理解不足だと、まあ、こういう言葉を、残している方がいらっしゃいます。で、最後にですけども、みんなでせっかく東京でね、今度パラリンピックがありますので、パラリンピックを応援しながら楽しんでいこうというところです。あと、パラリンピックでですね、せっかくパラリンピック、オリンピックありますので、障害っていうのがどんなものかっていうのをですね、知って、日本が、全体がですね、障害者、老人、子供、すべての人が、こう、住みやすい街、住みやすい環境にしていければというふうなところをね、よく言われてるとは思いますけれども、まあ、実際ですね、障害といっても、もうみんなもちろん、もう、付き合っていて分かるのは、皆さん同じ人間ですし、年を取っていけばみんな足は悪くなっていくし、手も動かしにくくなって、目は見づらくなり、耳も聞こえなくなっていく。で、事故をもし受ければいきなり障害者になることだってあります。なので、全然人事じゃないんですね、障害者って。もう確実にみんななるということなんで、そういう人たちがやっぱりみんな、暮らしやすいっていう環境をですね、作っていきたいっていうのがですね、こういうパラリンピックとかで、そういう思いがですね、つながっていけばいいかと思ってます。で、最後、まあ、結局話したかったことは、伝えたかったことは、まあ、見えなくても、見えづらくても、全然諦めることないですし、あらゆるスポーツにチャレンジできるんだということをですね、メッセージとして、最後に、伝えて終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。